さあ始まりました、朝霞市商工会青年部放送局。私、朝霞市商工会青年部広報室室長の渡谷です。よろしくお願いします。平成28年度になりまして、新たな広報の形として実験的に挑戦していくインターネット配信サービスをこの度始めました。普段なかなか忙しくて参加できない部員の方や、なかなか手を止められない部員の方のために、音声にて青年部の一部をお届けする青年部放送局。昔某雑誌にあった刊末コーナーのように、メインの青年部活動の刊末コーナーとして一服の清涼剤になるべく頑張ります。今年度1年間を通して不定期に放送していきたいと思いますので、ぜひお付き合いください。またさまざまなソーシャルメディアで拡散希望をしておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、始まりました。この青年部放送局では毎回ゲストを交えて青年部トークを繰り広げております。ここ、朝霞の浜崎、商工会スタジオから、ただいま、行っておりますが、おや、いつもと違うなと思われた方、正解ですね。私、今回パーソナリティを務めている、松本ショータイムのギターボーカルの松本翔太です。今回は青年部ラジオ最終回ということで、いつもの綿谷室長が、なんとゲスト側で登場ということで、急遽私が代役を務めさせていただいております。ちなみに音楽活動の傍らで朝霞市商工会にて事務局員も行っております。それではとうとう最終回となってしまった青年部放送局ですが、最終回のゲストはこの方々です。
よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。そして皆さん青年部にコミットしておりますか？また噛んじゃった。大河祭と新年会を担当しました The Commit 委員会の大畑でございます。私の職業は金属熱処理という表面処理を行っております。住所は膝折り4丁目でございます。以上です。
皆さんこんにちは。クオリティオブ青年部、皆さん質のいい青年部活動してますか？親睦力向上委員会委員長の浅井と申します。顔が思い浮かばない方はサンドイッチマンの富澤を思い出していただければ、それでわかるんじゃなかろうかと思います。よろしくお願いします。
あれ、仕事とか、
富澤は悩み焼け商品を売ってます。
みたいだね
えよ。お願いします。
ノイビ焼け商品を
販売したりですとか、あとはまあ女性ですね、肌悩んでる方のエステとか、
はい、
まあ、富澤はエステしないんですけど、はい、やってますので、はい、綺麗になりたい方、
はい
はい、あとサプリもやってますので、はい、健康になりたい方ぜひいらしてください。お願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、今日はゲストとして登場させてもらいました、青年部放送局パーソナリティ兼青年部活動促進広報室の渡谷です。まあ、皆さんいろいろ話は聞いてるんですけど、私のことを話すのは多分初めてなんですけど、私の仕事はまあ、いわゆる土地を転がして金を儲けてるっていう、
金持ち
悪徳不動産ではなくて、一応不動産は不動産、金持ちみたいな。
ぽっちゃんぽっちゃん。
いや、それ一応ビルの貸し出しの管理運営とかですね、まあロードサイド店舗の知らせとかしてますんで、ビルとか、はい、やってますんで、ビルとかオフィスとか必要な方はぜひ朝霞の市役所前にありますんで、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。
はい、ということで本日は平成28年度の院長の方々にお越しいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では早速、まあ、院長ということで、今まで放送してきた制服部長専務理事と違って、まあ、実際に事業を行っている最前線にいらっしゃるリーダーの方々ですので、いろいろと今年の事業の裏話や苦労話が聞けると思います。さて、ということで本年の委員会とその事業について、簡単に、では浅井委員長からお願いします。
はい、私の委員会は親睦をメインにした委員会で、はい、部員親睦と家族親睦、
はい、
で3月上旬には年度末の打ち上げ事業を行う予定で、はい、今年度は3本の事業で、
はい
はい、行ってきました。で部員親睦と家族親睦は非常に盛り上がったと、
はい、
一番盛り上がれなかったのは自分じゃなかろうかと、まあ、そんなことも後でお話しできればと、はい、思ってますのでよろしくお願いします、
はいはい、ありがとうございます。
ちなみに部員親睦は何やるんです
か？部員親睦はあの小川町に、ええ、あの元気プラザという昔でいうとあの少年自然の家みたいな施設があって、はい、ええ、そこに、まあ、電車、徒歩で山登り、
ええ、
そこでバーベキューしたり、お遊びしたり、
お遊び、
はい、一泊したんですよ、はい、一泊で酒に酔いつぶれる部員もいたり、
ええ、
はい、翌日までずっと寝てたり、
はい
はい、なかなかいろんな部員を見れて楽しかったなと思ってます。あ、はい、
家族親睦はどういう？
家族親睦は、はい、まあ、家族親睦なんで、ええ、お子様と奥様も、
はい、
シングルの方もいらっしゃるんですけど、ええ、みんなが楽しめるような、それでなかなか普段体験しないようなことを考えまして、
はい、
里芋掘り、さつまいもじゃなくて、里芋掘ったり、ニジマスをつかみ取りしたり、
はい、
ソーセージ手作りしたり、で全員でそれを調理して食べるって、
はい、
いうことをしまして、
なるほど、
非常に楽しかったんです
、はい、
失敗もありました
、はい、ありがとうございます、
はい、
さて続いてじゃあ大畑委員長お願いします。
はい、私の委員会の、あの事業としてはまず8月の土日に最下祭、青年部員最下祭オブ沖縄オブ沖縄オブいう、コンセプトをテーマにして、行いました、
はい、
で1月の土日の終わりには、新年会といいまして、
はい、
まあ、これは毎年福島県須賀川福島県朝霞市という、震災の時のきっかけで、
はい、
まあ、交流というか、提携を結んだ、はい、要するに仲間ですね、それと人たちと福島県の方でサバゲーを、
はい、
行いました。
栃木じゃないです
か。あ、福島栃木。ごめんなさい、栃
木です。ご
っちゃになっちゃいました。
ごっちゃいました。
大丈夫です
。やりましたね。
はい、
まあ結局全部授業は終わってしまったんですけど、まあ委員長としては感無量でした。
はい、ありがとうございます。じゃあ最後に渡谷室長お願いします。
はい、まあもう皆さん聞いていただいている通り、うちは広報委員会ですので、まあ毎回そのホームページやフェイスブックを更新しながら、それにプラスこのラジオというか青年部放送局と音声配信をやらせていただいて、でプラスまあ普通に広報誌を発行したりとかいうことをやってきました。まあ一般的な広報ですね。で新しかったのはこの青年部放送局ということで、うん、まあ、プラス今年はその広報だけではということなので、2月の4日今年に入ってですね、平成29年まだ年度は28年度ですけども、2月の4日に朝霞市で行われている産業フェアに青年部がいつも参加してますので、ブースを持って、うん、それの運営企画を、まあ、させていただいたという、その2つが大きな、事業でしたね。
はい、
はい、
ありがとうございます。やっぱり、まあ、振り返ってみると1年間も今年も、まあ、盛り上がったたくさんの事業があったと思います。では事業を振り返ってみて楽しかったことや勉強になったことですとか、あと苦労したことなどをちょっと聞かせていただければと思うんですけども、そうですね、したら大畑委員長、
はい、
お祭りということで、
はい、
なんか一番印象に残っているということ。
そうですね、先ほど言いましたけど、コンセプトが、沖縄ということで、要するに朝霞市の中にその沖縄のを作ろうという、
はい、
私の委員長方針で、決まったんですけど、最初はなかなかその作り物や食べ物、
はい、
そういうのはちょっとなかなか難しかったんですけど、やっぱりメンバーの一人一人のアイディア、
はい、
そして粋な発想で、うん、見事に美味しくて皆さんが食べたことがない、はい、沖縄感を感じるような食事っていうか食べ物や、ステージを作ることができました、
ありがとうございます。
超沖縄でしたね。
超沖縄でしたね。本当に、
一番苦労したのはやっぱり
いろいろそういう踊り、踊何でしたっけ、こういう踊り、
はい、
ちょっと名前出てくるんですけど、まあ踊り子を呼んだり、はい、あとそういうのをちょっと探すのは結構大変でした。
まあちょっと本場の感じの人結構来てもらいましたね。
そうですね、はい、うん、ちょっと名前が出てこないんですけど
いやでもね、あのちょっと若干うちの広報室の、ね、方が、はい、あのステージ側の 音響やってるんですけど、はい、すごい怒ってましたからねいや普段やったことない楽器だから大変だって言ってて、
そうですね、あ、そう
ですね、でもなんか結構それなりに場内にこう音も聞こえてて、見た雰囲気の感じは本当にあの外側あのよさこい走ってますけど、大きい音でそれに負けないぐらい場内盛り上がったと思うんで、すごい良かった街ですよね。
そうですね、熱い3日間でしたね。
そうですね、まあ、蓋開けてみたら私もあのヘトヘトで、はい、あの熱中症になっちゃって、あんまり覚えてないんですけど、はい、
危ない危ない、毎年ね誰かかかるんですよ。
そうですよね、
はい、もうこれもちょっといろいろ考えないと、ちょっと商工会なんでクーラーとか用意してくださいよ。
そうですね、あの本当に大きな会場ですからね、石畳あの陸上競技場の前ということで、まあでもありがとうございます、うん、続いてじゃあ浅井院長、何か印象に残っていることとかありますか。
はい、林間学校に行ったんです、はい、さっきもお伝えしましたけど、あの初めての院長としての授業だったもんで、すごい緊張してたんです、
はい、
48時間ずっと緊張してたんです
覚えてる覚えてる。
みんなによく言われるのが、あの、まあ、笑顔で、はい、笑顔でをキーワードにしてたんですけど、2秒後には笑顔消えちゃうぐらいの緊張をしてましたから、はい、はい、一番楽しかったというか、あのこれからだなと思ってたのは最初の山登りで、
はい、
登りってお弁当を食べたあたりからその緊張度はピークでしたね、
はい、
何してもピークで、
はい
はい、あのどう動いていいか、どう動いてもらったらいいか、皆さんにどう楽しんでもらったらいいか、もう頭の中はずっと真っ白でしたね、
はい
はい、まあ、ただやっぱりみんなもう各々自分の仕事を、全うしていただいたので、もうそれに助けられて、
はい
はい、であの一生懸命準備したあのイベントというか、余興の中で、とある、部員さん、まあ、理事なんですけど、
はい、
髪の毛をバリカンで刈るっていう、
はい、
まあ、これはもともと当然、
まあ、ちょっと目に
浮かびます
ね、目の、はい、前にいる感じがする
んです、そうですね、今でも忘れられないんですけども、はい、あの罰ゲームをね、ゲームの罰ゲームとして、うん、まあ、余興をやってもらうか、
はい、
一発芸か、やってもらうか、この人みたいにバリカンで丸刈りだぜっていう、ある意味もうみんな一発芸を選ぶだろうっていう体で、
はい、
その方の頭を丸刈りにしちゃおうと、見本でね、
はい、
でやったんですけど、僕らは委員会の中で話をしてるときは大盛り上がりだったんです、
はい、
もちろん刈られる方にも
そうだったんだ。
それがまあ、見本を見せてる段階で、
はい、
みんながざわつき始めまして、
はい、マジかよって感じだったもんね、
あれやりすぎじゃねってちょっとまずいんじゃないみたいな、まあ、そのまずいんじゃないかやりすぎじゃないかっていう声で僕の心がどんどんそこに沈んでいった緊張にさらにこう、拍車をかけていったわけですね、はいはい、まあ、でもゲーム自体はみんな参加して盛り上がってもらったりとか、まあ、そんなことを繰り返しながら1泊2日、
はい
はい、一泊目の夜はお酒飲みながらみんなで話してたんですけど、はい、まあ、2日目のことを考えると全く身が入らないですね、お酒にまあそんな夜過ごしまして、
はいはい、
まあ、ただあの2日目、まあ、最後ですね、電車乗って帰るんですけど、
はい、
その時にはちょっと悔しいなと、
あ、
もう自分が今までみんなと一緒に委員会で話し合ってきたことをちゃんと自分自身は、体現できたのかということで、
はい、
ちょっと悔しい思いで、はい、枕を涙で濡らした感じですかね。
あ、
はい、
そうそう
はい、
嘘ですか。
あれですよね、そもそも緊張のピークは理事会からですよ、
ええ、そうですね、
理事会の審議の場で窮地に立たされました、ええ、そのちょっと発言の勉強がちょっと僕なんで、
ええ、
それはあのすごく責任を感じてる
んですよ責任感じてるんだやっぱり
感じてます。そしたらなんか隣にいた人が火がついちゃって、
ええ、
それどうなんだみたいな吊るし上げになっちゃったから、あそこからちょっと緊張がもうピクだったのかなと。
そうですね、
思うと
僕の中ではあのその理事会の真向かいの、ね、対面に座ってるお二人がいて、あの W さんと A さんなんですけど
いや僕がって言ったから、ね、
僕の中ではあそこ安倍渡谷
言っちゃったよ
名前出ちゃった
安倍 W ラインって呼んでるぐらい怖いんですよ、まあ、怖かったんですね、はい、で前回の理事会で渡谷室長がインフルエンザで理事会来られなかったんですよね。
まあ
残念だったなっていう印象ですね。
ちょっとほっとした。
怖い。怖い
ちょっとほっとした。した
まあただそんなことを繰り返しながら、あの自分にとってはこうやって、ね、できる大人たちの前で喋るって機会があまりないもんですから、はい、非常に勉強になりました、
はい。はい。ありがとうございます。では最後の渡谷室長。
最後というのは、はい、まだまだ話はしてい
ただ
いて僕は本当懺悔ですね、これだけやっときながら、はい、先ほどありましたけどインフルエンザにかかったんですよ、うんうん、それが、まあ、なんとその担当する産業フェアの前
何日前2日ぐらい
もう2日、1日2日前だったんですよね、
あ理事会で僕知りましたけどね
そうなんですよ、それでいやもう本当になんとか治んないかなと思ってたんですけど頑張れば頑張るほど熱は上がるし今度嫁も倒れるし最後子供まで移っちゃってちょっと大変になっちゃってでしょうがないんですごい申し訳ないんですけど休ませていただいたせいで、まあ、ちょっと現場がかなり混乱したというのを聞いてますんで、まあ、それがまあ一番やっちゃったかなと皆さんにご迷惑をおかけしたなと思ってますけど
非常に盛り上がってましたよ、
はい、会場実際そのね、うん、あの産業フェア自体はお客さんもいっぱい来てもらったみたいでよかったんですけど、うん、まあちょっと皆さんにご迷惑かけちゃったなっていうのがありますね、
はい、
うん、
その迷惑とかじゃなくて一番見たかったんじゃないですかご自身が
その、ね、まあそうですね、うん、企画もしたんでその内容がどうだったかなっていうのがあるんですけど、まあ、僕意外とでも企画すると満足しちゃうタイプ
なんで結構やり逃げです
やり逃げ
私も言ったんですけどやっぱり紙飛行機とか、
ええ、
あのビンゴ大会とか、はい、本当に盛大に人も いましたし、
はい、そうですねあの3階の、うん、まあ、産業文化センターの、3階のホールでやったんですけどもあの3階にあれだけの人が集まるっていうのも、うん、未だかつて見たことがないというかすごい盛り上がりましたよね、
まあちょっとね、景品っていう釣りがあったんで、はい、それをまあやったのはその前の年の加藤さんと、は
い、
加藤さんね、
やったのを番組させてもらって、ただあの人片手打ちだったのはチケット1枚だからこれじゃやっぱ来ないだろうと思ってペアチケットを午前と午後と、はい、だ学んだんですよ、だからすごくあの前やってもらったことが生きたなと、はい、
そうですね、
これを僕も次の人に、
はい、
あの生かしていっていただきたいなと、ぜひ来年も参加するなら、
は
い、
今度はペア宿泊券ですかね、じゃあね、
もうね、あの委員会予算だとカバーしきれないですよ、
元気元気
なもうみんなからこう逆に参加費徴収して、うん、その代わりビンゴ参加していいですからみたいになっちゃう、
じゃあペアチケットで
いやだってかなり話を聞くと結構来てるお客さんも本気の人が結構
多いからね、子供たちとかね、うん、あの奥さんとか、
はい、
がみんな真剣になってて、
ええ、
あビンゴビンゴとか結構みんなすごい盛大に立ってまして、
うん、はい、やっぱ物の力はすごいですね、うん、景品の力、うん、
景品の力すごい、ただあのサランラップを持って帰ったお客さんは猛ダッシュで舞台から降りてます恥ずかしいんですよ、
なんか子供がサランラップ当たっちゃったっていう話があって、
う
ん、
そうですね、
呆然としちゃったっていうのをちょっと聞いてですね、うん、まあ、やっぱでもね、まあ、しょうがないですよね、
しょうがない、
一応こ
う
景品だから、
うん、
無償ですしね、うん、やってる方が、
はい、そうですよね、
そうなんですよ、あれビゴカード買ってたらちょっと申し訳ないと思うんですけど、そうそう、
ね、まあ、無料やってるからね、
無償で、うん、出してるんで、まあ、そこら辺は勘弁してくださいっていう感じなんですけどね、うん、
そうですね、
あの紙飛行機を舞台から投げるっていう失礼だったじゃないですか、
うん、
はい、で練習を子どもたちがするんですけど、舞台にお客さんが手前にはいるので舞台に向かって投げて練習してくださいねってアナウンスをしたので、はい、みんな子どもたちはこう舞台に向かって紙飛行機投げてたんですけど、それを戻す時に大畑委員長が紙飛行機を飛ばして返してたんですよね、舞台からお客様の方にあれがね面白くて
それはまずい、
まずい、実は言うとね、もうねいっぱい子どもたちがね投げて飛んできて疲れちゃったからもう名前が書いてあったんで、その例えば夢のちゃんって言ったら夢のちゃんの方にこう投げるような感じで、うん、 ちょっと頭きてたんで、
バンバンバンバン頭きてちょっとダメです、
投げ返しました。
いや本当でもね、そもういなかったら申し訳ないんですけど、でも予想以上に人が来たですね、うん、紙飛行機。僕そんなに子供がちょっと楽しめればいいかなっていう予定だったんですけど、うん、意外と楽しいんですね。
大人も
い
ましたし、大人もみんな真剣にやってましたよ、
うんうん、なんですよね。でも実際あの新年会とかはどうだったんですか？
新年会ですね、一応そういう余興みたいなのは朝霞町とそして私たちの朝霞市で、行ったんですよ。で結構私もちょっと体張った芸をやりまして、結構まあ本当は見守る立場なんですけど、なんか逆に自分が本当に体を張って皆さんにアピールしたような、ちょっとまあ自分は本当に楽しんだ、新年会を、できたと、やりました。でまあ人数の方も結構朝霞市も多かったですし、あと場所が宇都宮だったんで、まあ、朝霞町の方も結構十何名、うん、参加していただきました、
はい、帰りの日になんかいちご狩り行くっていうのあったんですか？
あ
どうでしたですか、いちご狩り。いちご狩りの話題が全然ないんですよ。
逆にいちご狩りの方は結構皆さん食事その前に昼食があったんですよ、はい、そこで結構みんながっつり食べて、うん、そのデザート感覚でいちご狩りに行ったんですけど、皆さん結構本当に全員参加した全員がみんない ちごを狩るような感じで、
いちご狩り
いちご狩り真剣に
真剣に
そう真剣に、で赤かったりちょっと青っぽ緑っぽかったりするんですけど、皆さん本当真剣に見て、あんまりそう酸っぱそうなやつをみんな省いて、もう某A さんはこうコンデンスミルクとか、あともう大量にいっぱいいっぱい取ってて、
いただきました。
それでハウスから出て、そこからバババババッと食べるような感じで、はい、みんな真剣にお腹いっぱい やってくれたと思います。
あれなんですよ、その取って食べれないですか、その場でみんな取ってきて、
まあ、私は中でそのままと食べてましたけど、他の方はみんなやっぱり一回取って、うん、お皿がいっぱいになったところで一回外に出て、それでみんな食べてましたね、
うん、中が熱かったんですよね、ハウスの中が。
あなるほど、
はい、
なんか面白い光景ですよね、大の、うん、もう30も超えてるおっさんがいっぱいこぞってイチゴをこう買ってるっていう姿
みんなでも買って帰ってましたしね。
そうですね、
はい、美味しかったです、すごい楽しくて。
で浅井さんの浅井院長の、
はい、
家族新聞の失敗談を、
あ忘れてました、すっかり
聞いてはいるんですけど、
ええ、里芋掘ってニジマス手づかみして、それで3つ目のソーセージ手作り、この3本立てだったんですよ、はい、でソーセージをちゃんとひき肉味付けして準備して、で当日子供たち奥様方に腸詰めをしてもらいたかったんですよ。腸詰めね、腸の皮に肉入れるんです
ソーセージってやつですね、
手作りソーセージですね。で担当、うちの委員会のそのソーセージ担当の方が腸がない、腸がない、腸腸言ってるんですよ。蝶々、蝶々言ってる、
その紹介の蝶々君じゃない
からね蝶々言ってて、
ちょいちょい入れてきます
よね、ちょいちょい、ただ、入れないと不安になっちゃう蝶がないで、蝶がないっていうことはソーセージ作れないですよね。蝶忘れちゃったんですよ、持ってくるの
なんでまたそういう柔軟忘れたんですか
ねえ、それが浅井なんですねいや本当リストもちゃんと作って、前日も非常にこう一個一個チェックをしたんですけど、そのチェックリストに蝶が載ってないんですよ
その時点で
その時点
だ、そう、これはもう完全に僕の大失態だ、ね、はい、まあ、買ってもらったのは別の方なんですけど、それを徴収するのはね、はい、お後がよろしいようで、はい、
今のなん
か いや面白くはないですよね、はい、続けましょうか
いやいや、なんかね、そうなんです、それで大変だったっていう、
で急遽取りに行ってくれたメンバー、副委員長がいて、うん、それで事なきをなんとか得まして、で当初予定していたよりは量は少なかったんですけど、手作りソーセージもなんとか美味しくいただけて、
美味しかった、
非常に、はい、味についてはご好評いただきました、はいはい、よかったな。
あれもすごかったですね、ダチョウの卵の子供たちみんな集まって、
そうなんです、2個用意させてもらったんですけど、うん、その殻を子供たちが欲しがって欲しがって、うん、はい、もうこんなに ダチョウの卵にみんな群がるとは思っても見なくてですね、うん、最初の3つ忘れたんじゃないかなと里芋、ソーセージ、はい、魚をもうほっぽといて卵に集中したっていうぐらい当たりでした。
はい、
はい、
あれちなみに卵の殻っていうのは誰にあげたんですか。
わかんない、どこ行ったんですかね。
あれ
あれってなんか
ケイ
ルケイになってます
よ。そうですね、あの加藤さん、加藤院、
副院長、
副院長の、はい、お子様が分取ったんですよ。
分取った
言葉が
言葉があるよ。お持ち帰りになって、
持ち帰り、はい、子供なんですか。
あ、そうです、お持ち帰りになってですね、はい、今でも飾ってあるんですかね。
うん、どうですか、飾ってあり、
ああ割れちゃったような
雰囲気です
ね。なんかね
聞いてみます、
うん、そうですね、
うん、まあ味はともかくね、
はい、
インパクトに、
インパクト、
はい、助けられてないですね、
はい、ありがとうございます。
でもどうですか、あのまあ授業もあれですけど、今回僕院長これ2回目なんですけど、うん、2人初めてですもんね、うん、どうでした、院長やって。結構理事会の発表とか資料とか大変じゃないですか。
まあ最初は私の自コミット委員会の方も人数が最初はやっぱりいっぱい来てくれたんですよ。で最初に、まあ、あのみんなの意見を聞くっていうのを言ったために、最初もう猛反発でみんなからいろんな意見もらって結果まとまりつかなかったんですけど、ある程度やっぱり一本道筋を決めといて、うん、そこにプラスアルファやっぱりしていかないと、はい、何でも何でも聞いてるとやっぱり全然収集つかなくなって、うん、実際に自分がもう舐め込んじゃって、うん、どん底に落ちるようなちょっと失敗談がありましたね。
でも逆に結構意見で出るんですか、
うん、結構あのベテラン の青年部歴が長い方もいましたし、うん、あと新人とか中堅の方もいたんですけど、皆さん今回のメンバーは皆さん結構物事をはっきり言うメンバーだったんで、うん、まあいろいろ私も勉強になりましたし、まあ、反省する点もいろいろありました。
でもいいですよね、結構前僕がやった委員会とか、まあ、あんまりこう意見が出ないことも結構あるんですよ、うん、もうみんな悩んじゃったり、うん、まあいいかなみたいな、意見出てくれるといいですよ、
うん、
大変だけど、
まあ、大変なんですよ、確かに、確かに悪の強い意見が多そうです、う
ん、であまりあのだいたいまあ2時間ぐらいであの上の人たちには終わりにしろって言われてるんですけど、だいたいまあ2時間半ぐらいとか、うん、12時あのてっぺん超えちゃって、うん、大体みんな怒られるんですよね、
うん、
それがやっぱ最初の方なかなかそれができなくて、
はい、
長谷さんとかもねちょっとさっきも出てましたけど、
はい、
もう、うん、正面にいる AW
ライン
上上がっていたって、僕そんな厳しいこと言ってたと思うんですけど、
なんでしょうね、あのまず目線にやられるんですよね
目つきが悪い
って。いやそうでもなんですで、あのまた AW みたいなこのバトンタッチが続くと、リレーが続くと、もう僕はあのだんだん元気なくなっちゃうはい、まあ、もともと緊張しいなんでね、はい、いろいろ、まあ、下調べもして資料も準備したり、あの事前に副部長とかお話を聞いてもらったりして、対策というかこういうことを皆さんにお伝えすればいいんだっていうのをやるんですけど、全く想定してない質問とかが来るともうスポーンと、ね、真っ白になってましたね、なってましたね、今もなってるのかな
そんな中ちょっと来年度あの重大な
発表
で市長大会っていう、
忘れてましたね、
私が指名したんですけど、これもなんかすごい僕嫌がらせしてるみたいですねなんかね、
いじめからいじめっこ
いやこれも全てはあの7月の林間学校で、はい、あの綿谷室長に、
ええ、
あの綿谷体操、
綿谷体操、
はい、
だね、
そんなのお願いしたんですよ、うん、あれで復習なのかなあれの復習かなとか、
いやあれ申し訳なかったですよ僕ちゃんと来てやれって言われたのに行かなかったんです。
いや
でもあれ面白かったよ、
面白かった
しっかりやって
たし、はい、あれは嬉しく、
はい、
早朝からに、
早朝からみんなゲラゲラ笑ってたしね、
まあ、本人がなかなかね、はい、あのお仕事の都合でその林間学校もいらっしゃらなかったっていうのもあって、うん、お見せできなかったのが、
はいはい、
残念なぐらい楽しかった、
はい
はい、まあ、そんな中でその綿谷室長からですね、あのお手紙で、
はい、
あの昨年12月忘年会で、次年度の市長大会は浅井光信君だと、
はい、
指名をいただいたんです、
は
い、
お
よ、ああありがとうございます 山下専務理事がそのお手紙をね、渡谷室長に代わって読んでくださったわけなんです、で僕はそこから2メートルぐらいの距離にいたんですけど、下向いてたんです、まさか万が一のことがあったら、で浅井光雄君って言われて空の王が来るとずっと思ってたんです、そしたら手紙終わっちゃったんです終わっちゃったんです、で誰も何も言わないんで、あ、いよいよかと、僕よりもっといっぱいあのやってない先輩方もいらっしゃる中でですよ、これはもう相当覚悟を決めて、この復讐を受けねばいけないのか、
まあでも恨んでるん
ですよね恨んでないです。
いや僕も指名された時はちょっと若干殺気が立ってる、
まあ、この野郎どなたでしたっけ、どな
た、今の現部長さんですね。あの本当僕も最初の時なんかのライジオにも行ったかもしれないですけど、まあ大変でした。
市長は
まあ、でも喉元過ぎれば暑さはするんで、とりあえず6月まで
そうですね
頑張ってください。
まあ、自分の人生の中で、まあ、できる男たち、まあ、100人以上の前で喋るなんていうのは、まあ、ほぼこれからもなかなかないでしょうか、そういった経験をさせてもらえるということで、まあ、自分を納得させてます、頑張ります。
もう浅香の方針に言いたいことを言ってくださいっていうのが方針ですし、僕の番であの予選敗退したんで大丈夫です、つなげるみたいななくなったん
でありがとうございます。
はい、ではそうですね、いろいろあの、まあ、今年1年振り返ってあの苦労話、楽しかった話聞かせていただきましたが、まあ、来年度も青年部、まあ、40周年ということで、まあ、来年度以降委員長をやられる方への一言ですとかもしあったらぜひお願いします。尾形委員長からお願いします。
はい、そうですね、来年やり方、委員長やり方のアドバイスとしては、まず、自分の、まあ、部員の意見を聞くのもいいんですけど、先ほど言いましたけど、やっぱり一つ、やっぱり自分で決めたこと、方針を決めて、その物事に突っ走ってください。そして、あとは委員会の動員ですね、副委員長ももちろん、人をやっぱり時間が忙しい中で人を集めるってことは本当に難しいことなんで、これもちょっと副委員長だけじゃなく各協力してもらって、みんなでやっぱりその一つでも参加できるような、そんな貴重な時間をつく使いますんで、まあ、ちょっと動員は大変だと思いますけど、動員の方を頑張ってください。はい、以上です。
ありがとうございます。では浅井委員長お願いします。
はい、今年度一番感じたのは、何を任せて、何をやればいいの、自分でやればいいのか、そこで一番悩んだので、この次年度は親睦から一人委員長と、で副委員長と、出ますので、ぜひお二人にはいろんな方に、先輩方にいろいろ遠慮なく相談をして、相談聞いてもらって、で人に任せるものはきちんと任せる、で自分がやるべきことはきちんとスケジュールを、把握した上で早めに動く、自分がなかなかできなかったことを言ってるので、あれなんですけども、そういったことができれば、自分の気持ちも楽になりながらできるんじゃないかと思います。
はい、ありがとうございます。では渡谷室長お願いします。
はい、まあ広報委員会ってその年によってあったりなかったり有志でやったりしてるのがあるんで、まあ、その年々いろいろやること違うんですけど、まあ、今年はすごく少人数で一応やらせてもらって、僕と、それ以外に3人、副室長という形つけてもらってやってて、でまあ、そういう少ない人数でやると一番難しいのが、やっぱ各委員会に所属してないんで、どうしてもその各委員会がやってることをこうどうやって吸い上げるかっていうのが難しくてですね、で今年はいろいろ協力者っていうのを出してもらったんですけども、まあ、なかなかそこのコミュニケーションを取るのが難しくて、それを結局情報を拾い上げないと候補って発信できないんで、その情報のソースを探すっていう、まあ、記者的な動きをするのが非常に重要だなと。で編集も結構時間はかかるし、やろうと思えばいろいろできるんですけど、まあ、それよりもまあ情報をどう吸い上げていくかっていうことがまあ重要だなと感じましたし、まあ、来年度以降、まあ、今回はこの音声配信っていうのをやってますけど、また違うこといろいろチャレンジしてもらえば比較的自由にできる 委員会なんで、新しいことをやりながらどうやったらみんな外部とか内部とかに伝わっていく、またこれもコミュニケーションだと思うんで、それをやってもらえるような感じにしてもらえばいいと思いますね。
はい、皆さん貴重なお話ありがとうございます。ではこの青年部放送局もさよならということで、最後に今回の、生みの親である綿谷室長にマイクを返したいと思います。
はい、ありがとうございます。本当に、今年新しい試みとして、今年ですね、新しい試みとして始めました音声配信サービスですけれども、回を追うごとにいろんな媒体で見られるようにと試行錯誤してきました。で、全くのゼロからの、ということもあって、いろいろ聞きづらいとことか操作しづらいとか、どこでダウンロードするの、どこで聞けるのっていうのはいろいろあったと思います。難しい点が、ただそんな中最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。また今日来てくれている委員長の方々と松本君、それから以前ご出演いただいた制服部長と専務理事、それから今日実はですねギャラリーがお二人来ていらっしゃって、
ギャラリー
が実はいたんですよ。もう今日も本当最後までお付き合いありがとうございます。本当に皆さんのお付き合いがあって放送できて感無量でありますし、ただ放送することでかなり放送してるっていうことだけでいっぱいいっぱいで、なかなかこうコンテンツを新しいもの入れたりできなかったので、来年これ続けて来年度行くかは分かんないですけど、またこういう新しいものが出てきて、それをこれを土台にしていろんなことをやっていって、もらえたらありがたいなと思います。本当に最後まで1年間来ていただいた皆様ありがとうございます。またどっかの夢にかかれることを祈りましてお別れしたいと思います。ラジオって本当にいいもんですね。さよなら、さよなら、
さよなら、さよなら。